質問はですね、自力を減らすにはと。じゃあ清盛さん説明してもらえますか。
はい。自力を減らすにはと。
はい。
どうすればいいかということですか。
そうですね。自力を減らすにはどうしたらいいのかと。まずこの質問のされた方の自力を減らしていくためにはどうしたらいいのでしょうかと、こういうご質問ですね。
質問者の今自力、
はい、
具体的にどういうことか。
そうですね、具体的にこの自力とはどういうことかということですね。
自力とは、
自力とはこの質問者ですよ。この質問者の方を見て、この質問者の方の自力とは何かということです。
質問者の自力とは、
はい、
この感情を、
いや違います。自力とは、自力とは別名何て言いますか。横で、
自力とは造業、
自力とは
が、
自力とは
漢字三文字で分別し、
自力とは
三つですか。自力とは、
はい、
自力とは、三文字で、
そうそうそう、自力とは
漢字ですか。
漢字ひらがな、ひらがな、
漢字ひらがな、
は
からい。
そうですね、はい、はからい。つまり自力とは、は
からいのこと。
だから自力とは、はからいだから
自分は正しいと、
頭で
こねくり回している。
そうです。なぜ頭でこねくり合わせる必要があるんでしょう。ですね、心で思っていることを素直に口に出していったらいいじゃないですか。そうでしょ、ね、いいですか。私たちの心、これね、肉体には心が宿っている、魂が宿っている。その心で思っていることを、ね、その心の声を素直にこう口に出していたならばですよ、ね、こういう計らいはいらないわけですよ。計らいということはどういうことかというと、心で思っていることを、ね、心で思っていることを一旦頭の中に入れて、それを口から出すんです。これを計らいって言うんですね。計らいって何ですかって言ったら、心で思っていることをそのまま口に出すことではな、ね、出さずに、心で思っていることを頭に入れて、一旦通してね、そして頭でこねくり合わせて口から出すこと、ね、これが計らいであり自力なんです、ね、で、清盛さんに聞きたいのは、なぜ頭を通す必要があるのかなんです。
自分の正直の思いを出したならば、自分のイメージが崩れてしまうから。
いや違います。自分の心で思っていることを正直に言ったならば、何が問題なんですか。
この幼い自分の心が、
いや違います、心で思っていることをですよ、素直に口に出したならば何が問題なんですか。
自分のイメージが崩れてしまう。
いや違います。自分の心で思っていることを素直に口に出したならば何が問題なんですか。
何が問題か、
はい、そう、なぜ心で思っていることをそのまま素直に、ね、口に出すことができないんですか。
自分はそんな人間と思われたら嫌だから。
いや違います。心で思ってることをですよ、なぜ 素直に口に出すことができないんですか？なぜですか？そうです、責められるからです。
なら
責められると書いてもらえますか？はい、ね、だから頭で通す、つまりどういうことですか？
まあ、責められたくないから、責められないように、言い方を変えてしまうと。
言い方を、
あの、思ってることを変形させて、
うんうん、そうそうそう、変形させて、そうね、責められないためにですね、心で思ってることを自分の頭の正義に照らし合わせ、
正義
どうするんですか？
正義に照らし合わせて、
うん、
自分の正義にかなうようにの言い方に変えてしまう、
ええ、正しいことに変えてしまうんです。
正しいことに変えて
しまう、自分の中で正しいことに、つまり自分の心で思っていることを素直に出すと責められそうだから、責められたくないから自分の頭に入れてですね、で、言い訳とか愚痴とかそういうものを繰り返しながら正しいことに書き換えて出すんです。例えば、まあ、分かりやすく言えばね、間違ってこうね、人を傷つけてしまった。そうすると、まあ、傷つけてしまったということが事実じゃないですか。傷つけてしまったと。その時にね、自力って何かというと、僕が悪いんじゃないんだって言うんです。関係ないでしょ？僕が悪いかどうかなんてどうだっていいんですよ。今、この人を傷つけてしまったという、このね、私の行為が、この人を傷つけてしまったということが大事なんです。ところが、口に出していることは、僕が悪いわけじゃないんだって言うんです。わかります？言ってる意味。ね？じゃあ悪くなかったらどうなんですか？悪くなかったらこう傷つけたことはどうなっちゃうんですか？
正当化。
そうそうそうそう。悪くないんだ。私がこの人を傷つけたことは悪くないんだと。だから、その傷つけたという事実そのものが消えてなくなってしまうんです。
世の中はでも傷つけたかどうかよりも自分が悪いかどうかの方を問題にします、ね、
そうです、自分が悪いかどうかということを問題にするんです。それが自力なんです、ね、書かない書かないか、ね、そう、世の中は相手を傷つけてしまったということよりもそれが正しいか間違ってるかということを問題にしてしまうんです。だけど、自力を減らすっていうことは、傷つけてしまったことは、傷つけてしまったんだと、ね、受け入れるってことなんです。ね。それが正しいことか、間違っていることかということは関係ないんです。わかりますか、
はい、
ね、傷つけてしまったことは傷つけてしまったんだと、そこに吹き上がるいろんな言い訳を全部取り除いていくことを自力を減らすっていうふうに言うんです。
すみません、傷つけてしまった時のそのなんていうか下から起こってくる感情っていうのはどういう感情？
その言い訳がうわーっと吹き上がってくるんですよ。僕が悪いんじゃないんだ、こういう理由なんだね、こうだから仕方がなかったんだ。
それをやったらあの上の心なんですよね。
そうそうそうそう、それを変えていくのが上の心、うん、ね。
だけど元々の起こってくる、
元々の起こってくる感情っていうのはこんなね、相手を傷つけるようなことをしてしまったということなんです。その衝撃なんです。
あ、辛いっていうのか、
つまり私のやった行いによってこの人は傷ついたと、私の言った言葉によってね、ね、そんなつもりがあったかなかったなんかっていうことはね関係ないね。自分がね、そのなんていうんですかね、その悪気があってやったか悪気がなくてやったかということは関係ないんです。大事なことは私がやったことによって相手が傷ついたという事実なんです。
ごめんなさい、下の心としてはどんな心なんでしたっけ。そうそうそう、ごめんなさいという心なんでしたっけ。
いや、ごめんなさいじゃなくて、まずその衝撃を受け止められないんです、うん、なぜかというと衝撃を受け止める前に責められるんじゃないかとかいうものが出てくるわけ。こんな自分の中のね正義がこの事実をもみ消していくわけ。人を傷つけることは悪いことだっていうのがあるんですよ、自分の中の正義っていうのが。
傷つけちゃったっていうその心に対しが何か起こって、
だからまず事実として私の行いがね、どんなつもりであれ悪気があるとかないとかね、その自分の中でね、なんていうんですかね、いろんな言い訳が出てくるじゃないですか。そんな気持ちはなかったんだね、ちょっとした出来心だったんだとか、そういういろんなものはあるかもしれないけど、事実としてはですよ、私のやった行いが相手を傷つけたんですね。逆の立場だったらわかる、逆の立場だったらね、自分は傷つけられたと、相手の行いによってね、それがどんな気持ちだったかなんて関係ないもん。傷つけられた側から見れば、あなたがやった行いによって私は傷ついたんですってことなんですね。それをそのまま受け入れたらいいんですよね。自分がやった時も、自分はされた側はですよ、言い訳なんて言ってほしくないんです。これこれこういうことだったんだと、いや、これこれこういうことだったっていうことは分かったと、でも私が傷ついているということは何にも変わらないですよねとね、私は悪くなかったんだと言ったとね、それは分かりましたと、私は悪くなかったということはよく分かりましたと、だけど私が傷ついているということは何にも変わりませんよねとね。つまりあなたが何を言ったとしても、あなたのやった行いによって私が傷ついたという事実は何も変わらないわけです、ね、ところが自力というのはね、自分がやってる、やる側になった時にですよ、やる側になった時にいっぱい吹き上がってくるものなんです。言い訳が次から次へと、これこれこういう理由だからなんだね、悪気はなかったんだとかね、そんなに責めないでくれとかね、次から次へと気持ちが吹き上がってくる。この吹き上がってくる、これが自力なんです。自力。だから私があなたを傷つけたことは正しいことなんだと書き換えようとしてるんです。これ。これが頭でこねくり合わせてるっていう意味です。ね。でもどんなにですよ、どんなに私のやってることは間違ってない、私のやってることは正しいというふうに書き換えようとしてもですよ、私のやっている行いがあなたを傷つけたという事実はですよ、何も変わらないんです。ね。そこを素直に受け止めることができないから自力が起きるんです。つまり自力を捨てるということは、この自分がですよ、ね、 そんなどんな気持ちであれ、ね、悪気はなかったとしても、相手を傷つけてしまったときに、ああ、私のやった行いが、相手を傷つけてしまったんだなぁということをですよ。そのまま受け入れることなんです。これが自力を捨てるということなんですね。ね、わかりました？もうそういう塊なんです。あったかどうかじゃなく、もうそういうふうに頭でこねくり合わせてるんです。自分のやってることを常に正しいこと正しいことに書き換えてるんです。ね、これが自力なんですよ。だから事実をそのまま受け入れるんじゃなくて、もう頭が正しいこと正しいことっていうふうにね、私はそういうことをすることが正しいことなんだ、そうなんだ、ね、相手がどんなに傷つこうが何しようが、ね、私は正しいことをしているんだっていうふうに書き換えていくんです。ね。なんで書き換えるんですか？なんで？
なぜ書き換えるかというと、
はい、
その理由ですね。
そうそうそうそうそう。
それは書き換えないと責められるから。
うん、いやいやいや、違う。
書き換えないと。
書き換えないと。だからなんでその事実をそのまま受け入れようとしないんですかと。私が相手を傷つけてしまったと。ね。私のやる行為が相手を悲しませるだろうと。そうだ、悲しませることを私はするんだ。ね。でも私はこれがやりたいからいいんだ。じゃないんですよ。いいくないんです。今、いいとか悪いとかって話をするんじゃなく、私がこれからやることは、あの人やこの人を傷つけるようなことだ、それだけなんです。ね。そこにこう、いっぱいね、でも、こういう理由だから。だけど、こういうことは間違ってないからっていうふうに、次から次へと言い訳が吹き上がってくるんです。ね。それに飲まれていくうちに、いつの間にか、相手を傷つけるようなことをしてもいいんだというふうに書き換えていくんです。自分を。私のやることによって、ね、私の行いによって、ね、相手は傷つくかもしれないけど、あの人もこの人も悲しむかもしれないけどね。でもいいんだって思っちゃうんです。これが自力なんです。いいとか悪いとかって話じゃないんですよ。今話をしてるのは。ね。いいとか悪いとかって話をしてるんじゃなくて、私のやる行いが、あの人を傷つけ、この人を傷つけることになると。それだけなんです。そこに、どんな理由もいらないんです。どんな言い訳もいらない。私は、この人を傷つけるようなことをしたと。または、私はこの人を傷つけるようなことをしようとしていると。この人を悲しませるようなことをしようとしていると。それだけなんです。そこに、いいとか悪いとかなんていらない。なのに、なぜそれをそのまま受け入れようとしないんですか？いいじゃないですか。私がやったことによってこの人は悲しいんだ。私のやったことによってこの人はね、ね、傷ついたと。それでいいじゃないですか。なのに、なんでそれを頭でこねくり合わせてですよ。いいことに変えないといけないんですか。そうやっていいことに変えるから苦しむんですよ。頭の中で、こうね、自分の中でこねくり合わせてですよ。正しいことに書き換えていくわけ。
楽になるために書き換えてるんじゃないですか。
どういう楽に。
いや、自分が悪いということにしたくないんで。
うん。そう。
書き換えることによって楽になりたいから、
うん、
それを書き換えてると思うんですけど。
うんうん。
そう。書き換えることによって苦しむっていう話で。
そうそうそうそう。つまり、それをそのまま受け入れたら、罪悪感に苛まれるんです。私は悪いことをしてしまったと。これを味わいたくないんです。罪悪感を、ね、味わいたくないんです。つまり、私がこの人を傷つけましたと。ね。それをそのまま受け入れたら、罪悪感が起きてくるんです。ね、この罪悪感が、罪悪感を味わいたくないから、私たちは頭の中でこねくり合わせて正しいことに書き換えていくんです。この罪悪感って何なんですかってことです。清本さん、この罪悪感って何なんですか。
まあ、この場合の罪悪感は、自分で悪を見つけたときに、それを自分で責めて、
うんうんうん、
ないものに責める心、
うんうん、
これ悪を責める心を罪悪感と言います。うんうん、
この罪悪感って何ですか。
こんな悪いことをしたということで責める心。
この罪悪感というのはですね、いいですか、正しい人は間違っているものを思い通りに動かすことができるという心なんです。いいですかね。この罪悪感というのはね、正しい人はね、間違っている人を思い通りに動かすことができる、ね、正しい人悪、ね、正しい人悪を思い通りに動かすことができる。つまり、私が悪いってなった瞬間にどうなります。どうなります。そう、心が無防備になるんです。そうです。何でも誰の言葉でも聞かなくちゃいけないってなるんですね。誰の言う言葉もはいと従わなくちゃいけなくなるんです。それがどんなに理不尽なことであったとしても、どんなに自分が嫌なことであったとしても、その言われることに対してはいと従わなくちゃいけなくなる。これが嫌なんです。
無防備っていう言葉は、
つまり相手がこうしてほしいって言ったことを嫌だと言えないんです。やめてって言えないんです。そのまま受け入れてしまうんです、心の中に、ね、相手がどんな要求をしてきたとしても、それをそのままはいって受け入れてしまうんです、ね、無防備っていうことはそういうことです。だから罪悪感っていうのはですよ、ね、罪悪感に苛まれるっていうことは、何でも言いなりにならなくちゃいけないと思う心なんです。何でも人の言いなりにならなくちゃいけないと思っている心なんです。これが嫌だからね、無防備になるのが嫌だから、だから私たちは正義というもので自分をコーティングしないといけないわけ。正しさで、ね、
心を守るために、
そう、
正義を使って、
そうです、そうです、心を守るためにですよ。心、人の思いとか人の、ね、意見とか人からいろいろ言われていることを、ね、跳ねつけるために私たちは正しさを使うんです。つまり、正しくなければ自分を守れないのが自力なんです。だから謝ってくださいって言うとね、謝れないんですよ、母さん、ね、 謝ったら負けだと思うんです。謝ったら自分が悪いってことになっちゃうんです。そうすると何でも言うことを聞かなくちゃいけなくなっちゃうんです。相手の嫌だから謝れませんって言うんです。で言い訳がブワーッと吹き上がってくるんですよ。だって私だけじゃないの、他の人はどうなのね、私だけが悪いっていうふうに言うのと、ブワーッとね、心の底から言い訳が次から次へと吹き上がってくるんです。そしてそれによって事実さえもねじ曲げていくわけ。私が相手を傷つけたという事実さえも消えて、正しいことに書き換わってしまう。これが自力なんです。
今は謝るようになってきた。
そうです。今は変わってきたんです。なぜ変わったかなんです。つまり自分が悪いと認めても心が無防備にならなくなってきたからなんです。わかります？自分が悪いと認めても心が無防備にならなかったらね、無防備にならなかったら相手が何か言ってきても断れるんです。こういうことを言っちゃダメだな、こういうことでやってくれって言ったとしてもね、私はやりたくないっていうふうになる。でも自力の強い人は、自力の強い人は心が無防備に、つまり自分が悪いことをしているっていう自覚があるときにですね、人に触れたくないんです。明らかに自分の正義に照らし合わせて悪いことをしていると思っている人はですよ、ね、人に触れたくないんです。人と一緒に過ごしたくないんです。なぜか人の意思や思いを全部ね受け入れてしまうから、何でも言いなりになってしまうから。だから一人になりたいって思うんです。一人にさせてって言うんです。自分の中で言い訳が次から次へと吹き上がってきて、そして自分を正しいとコーティングするまでね、一人にさせてほしいって言うんですよ。これが自力なんです。お母さん分かりました？そうです。そう。そうです。はい。そう。だから自分が確かにね、自分の正義に照らし合わせて、確かに悪いことはしているかもしれないけど、それと人の言いなりになるっていうことはですよ。ね。人の言いなりになるっていうことは、全く関係ないことなんです。ね。ここは関係のないことなんですよ。私が悪いことをしているっていうことと、ね。だから人の言いなりにならなくちゃいけないっていうことは、何の関係もないことなんです。ね。何の関係もないことを結びつけて悪いことをした人は人の言いなりにならなくちゃいけないと。ね。こう思ってるんです。こことここはくっついてるんです。だから自分が悪いことをしないように、悪いことをしてしまった時には計らいが入って、ね、自分を正しいところに置かなくちゃいけない。 まあ、常に頭を働かせて、正しい、自分なりの正しさを常に追求するというかね、自分なりに正しいことを実践していくんです、常に。別にそれが正しく、なんていうんですかね、その自分の感情としては正しくなかったとしても、正しいことに書き換えていくんです。ね。その行為自体がおかしいんですよ。わかります?その行為自体が人の自分の作った正義の言いなりになってるんです。あなたはいつも言いなりなんです。誰の言いなりかと。自分の作った正義の言いなりなんです。自分の感情を素直に出すんではなくて、自分の正義にね、感情を押し殺してでも従っていくんです。はいはい。
では、なぜそんな強い正義ができてしまったんでしょうか。
なぜ強い正義ができたんですか、清盛さん。
正義がなければ、
そう、なぜ
正義がなかったならば自分を守れない。
正義がなかったならば五章の一大事が分かるからです。分かるから
自分に何もないことが分かってしまって。
そうです、そう、そうです。自分は空っぽであるということが分かるからです。つまり自分の作った正義で自分も人も縛りつけている時だけがですね、自分に何かがあると思ってるんです。ね、自分には友達がいる。ね、自分には思い通りになる人がいる。自分の周りにはこんなに人がいる、こんなに物がある、こんなにね、いろんなものがあると思っておれるんです。それは自分なりの正義で自分と他人を縛りつけているから。でもその正義というものを失ってしまうと、自分の周りからいろんなものや人が離れていく。離れていくわけじゃないよ。離れていくわけじゃないけど、思い通りにならなくなるんですよ。人が。ね。だから、正義というものを自分はもう一生懸命ね、こう、しがみつくんです。私は正しいことをしている。私は正しいことをしている。私は正しいことをしているか、この人もこの人もこの人も思い通りになるってことなんです。ね。自分が、この正しさというものにしがみついて、人を縛っているわけ。これを執着って言うんです。ね。正しいことにしがみついて、人を縛る。思い通りになると思っているわけ。ね。この人も思い通りになる。この人も思い通りになる。この人も思い通りになる。ね。なぜ?
これが正しいからこうしてくださいねっていう。
そうそうそうそう。私は正しいことにしがみついている。そして、何か思い通りにならないときには罪悪感を与えていくわけ。人に。ね。例えば私は、あなたのやった行いによってこんなに傷ついたんだっていうふうにね、罪悪感を与えることによって、だから思い通りに動かしてねって、動いてねと。だから思い通りに動いてねと。だから思い通りに動いてねってやるわけです。正しいことさえちゃんとしがみついていたら、自分の周りにいる人たちは自分の思い通りにコントロールできると思ってるんです。ところが、正義を失ってしまうと、この人を信じられなくなるんです。この人も、この人も。ね。それは、初めから信じてないんですよ、人を。人の心。正義にしがみついてる人がですよ、人から、ね、A さんが私のことを大事にしていますと言われてもですよ。まあ、私は正義があって、大事にしてくれない時にはいろいろやるけどねって思ってるわけ。思い通りにならなかった時はいろいろやるけどねってなってるわけです。 ね、だけどこの正義を捨てた瞬間から人が信じられなくなるんです。はいはい。
その信じられないがどういうような状態になるんでしょうか。
人が信じられないっていうことは、その人は私を見捨てて離れていくんじゃないかと思うわけです。
でも見捨てるかもしれないですよね。
その見捨てるっていうことがね、そういう意味じゃないんですよ。見捨てて離れていくって別に離れていかなくても、ああ、私とこの人たちは別物なんだなという感覚が嫌なんです。ね、どんなに見捨てなくても、どんなに離れなくても、私とこの人たちは、ああ、関係ないんだなと。今まではこう結びついてたわけ。正義というものによって、ね、こう、一蓮托生みたいな感じになってたわけですよ。
同じ正義に従う者同士みたいな。
そうそう、同じ正義に従う者同士、私たちは仲間で、ね、ずーっと一緒だよっていうふうに思ってたわけ。ね。だけど、正義というものを捨ててしまった瞬間から、この人たちは、私とは別物だってことになるんです。
でも正義を持っているうちは相手を見てなかっただけ。
そうですよ。もちろん相手なんて見てないです。初めから見てないんですよ。相手のことなんて。もう考えてることはこの人が思い通りになるかならないかなんですよ。この人の気持ちなんていうものを見てないんです。だからこの人の気持ちが見えた瞬間に不安になるんです。なぜかと。それは自分じゃないからですよ。自分の手だったらね、自由に動かすことができる。だけど、この人は自分じゃないんです。だから、この人の心まで自由に動かすことはできないんです。だ今までは心を見なかった。いわゆる思い通りにならなかったら責めるだけなんです。なんで思い通りにならないの？私があなたのためにどれだけ傷ついたかってこうなるわけ。それで暗に罪悪感を植え付けるわけ。ね。そして罪悪感を植え付けた相手を縛るわけです。無防備にさせる。で、私の言葉によって支配しようとしてるわけです。これが自分が悪いことをしたときに跳ね返るんです。ね。自分が人を縛っていた分だけ、自分が悪いことをしたときに、自分の正義に照らし合わせて明らかに悪いことをしていたときに跳ね返るんです。バッと。ね。そして罪悪感に苛まれる。罪悪感っていうのは心が無防備になるってことなんです。もしこの時にもし受け入れてしまったならば、その人がね、ね、例えば首を跳ねろって言ったら首を跳ねないといけなくなっちゃうんじゃないかと思うわけ。ね、
思っちゃうってこと
です、ね、思っちゃうってことです、はい、何でも言うなりになっちゃうってことです。その相手の言いなりになってしまう。思い通りにさせるってことはね、その思い通りにさせる側に常に立てるわけじゃないんですよ。私は思い通りにできるけど、相手からは思い通りにできないってわけじゃなく、立場を変えてしまうと思い通りにされてしまうんです。はい。それは人を思い通りにしようという気持ちが少ないからなんです。あなたは、ね。あなたは、あなたはですね。過去世において、人を思い通りにしてきたんです。はい。ね。それを懺悔して、ね。もう、人を思い通りにすることはやめようと。深い反省があるんです。それがどれだけ賞を変わったとしても、もう失われることがないんです。 だからあなたは特別罪悪感を受けることがないんです、ね、悪に強いものは善にも強いんです。深い反省があったんですよ、あなたには。それだけあなたは人を思い通りにしようとしてきたんです。だけど人を思い通りにすることはね、悲しみを生むだけだと、苦しみを生むだけだと、深い懺悔が起きたんですよ。そうです。その深い反省によってあなたはもう思い通りにしようという気持ちが減ったんです。ガラッと変わったんです。だから罪悪感に苛まれることがなくなったんです。もうい
くらか送ることはありますけど、
それはそうですけど、ぐっと減ったんです。それは普通の人が味わう罪悪感の本当な、ね、何十分の一ぐらいしか感じないんです。それはそういう過去があったからなんですよ、あなたには。そう、もっともっと他の、ね、自分が思う以上に、このね、ここに聞いてる人たちは罪悪感で動かされるんです。そしてその思想の中に人は思い通りになるっていうのがあるんです、ね、それが極端に他の人に比べて少ないんですね。この人のおかげですよ。
よく会社なんかでミスを犯したら、まあ、講師じゃないけど、責任違
う。そうそうそうそう、そういうふうに罰を犯した、悪いことをした者は、その悪いことをした人に罰を与えてね、思い通りに動かせるという思想が、
それ断れないんです
よ。そう。それが、もう、カンカンにあるんです。これが自力なんです。いや、断る断らないんじゃなくて、嫌だという気持ちは伝えてもいいはずなんです。ね。その上で、でも規則だからやってくださいっていうふうに言われたら、やるんですよ。この自力っていうのは、もう、口答えさえも言っちゃダメだということなんです。ね。いや、それが苦しいよとも言えない。それが辛いよとも言えない。もう、ロボットにさせられるわけ。こういうね。言いなりになるわけです。動きなさいって言ったら動くと。ね。それが嫌でも嫌とは言えないと。これが自力なんですよ。はい、
ではなぜそんなカンカンの自力がになってしまったんでしょうか。
はい、なぜカンカンな自力になってしまったんですか、清盛さん。
カンカンの自力になってしまったのは、
はい、
もう繰り返してしまったから。
それは五章の一大事を見たくないからです。
もうちょっと分かりやすい言葉で教えてもらっていいです
か。つまりその正義というものを失ってしまったら、自分と人がバラバラになるんです。そして自分には何もないっていうことが分かってしまうんです。ね？
何もないって実際に何もないんですか？
実際に何もないってことです。つまり肉体以外何もないってことです。つまり全てのものは自分から離れていってしまう。そして私に残るのは今は肉体だけだと。そしてその肉体さえも死によって消えてしまうという。これが五章の一大図。ちょうど川の中にね、川の流れがあって、そこに浮き草があってね、その浮き草が流されていくようなもんなんです。この浮き草が私だということが分かってしまうんです。それが見たくないんです。 それが知りたくないんです。これを蓮如上人はね、それ人間の不祥なる姿をつらつら感ずる。不祥と言われたんです。ね、不祥とただ浮いているだけ。ね、何もない。何も根っこがない。流されるだけ。どこに行くかもわからない。右に流されたら右に流されるだけ。左に流されたら左に流されるだけ。ね、どこに向かって進んでいくのか。どこから来たのか。それもわからない。これが私なんです。ね。そして、その浮き草が消えた時が死んだ時なんです。これが私の生命なんだということです。これが五章の一大事なんです。これを見たくないから正義が必要なんですよ。自分には何かがあるって思いたいんです。自分の周りに思い通りになる人たちがいると思いたいんです。そうすることによって自分は何かがあるという幻想を抱いておれるんです。ね、思い通りになるっていうこう幻想を抱いておれるんです。この人も思い通りになる、あの人も思い通りになる、これこのものも私が買ったものだから私のものだ。これ正義なんですよ。私がお金を出して買ったものだから、これをどう使おうが関係ないと。ね。思い通りに動かせるんだ。そこには強い正義が働いてるんです。そうすることによって、何にもないのに、何かがあると思わせてる。
その葉っぱを固定できると思うんですか？
この葉っぱじゃなくて、この葉っぱの周りにいっぱい何かがくっついてると思ってるんです。そして止まっておれると思うんです。ところがこの正義を失った瞬間ですね、実は思い通りになるものは何一つなかったっていうことがわかるんです。そして残るのは私だけだとなるんです。これが五章の一大事なんです。私たちはこの五章の一大事を見たくないから人を思い通りに動かしてるんです。ね。そして、人を傷つけたくないとか、人をね、悪いことなんかしちゃダメだと、自分のモラルから言ったらこんなことはやっちゃダメなんだとかね。そんな格好つけてるだけなんですよ。そうじゃないんです。あなたがこんな悪いことをしちゃいけないって思うのは、ね、あなたの中に、ね、そういう良心があって、その良心が傷つくからじゃないんです。単に五章の一大事を見たくないからなんですよ。
まあ、良心があるように思ってしまったのはなぜ？
それは、この計らいなんです。
計らいによってできたんですか？
ね。とにかく自分は良心があって悪いことをしちゃいけないんだということにしておきたいわけ。本当は人を思い通りにしたいからじゃないんですよ。思い通りしたいからなんですけど。
その自力が減ってくると。
自力が減ってくるということは、五章の一大事が見えてくるということなんです。
その浮き草のようなものの。
そう。はい。ね。自力が減る、つまり思い通りにならないってことが分かると、本当に人生っていうのは、一人ぼっちだなっていうことがわかるんです。ね。本当に、なんて人生とは寂しいところだなってわかるんです。そこで、初めて出てくるのは何ですか、清本さん。
初めて出てくるもの。五章の時代時が、
知らされてくると、初めて起きてくるもの。
解決したい。
違う。私を支えてほしいっていう心なんです。ね。ここなんです。私を、ね。一人にさせないでください。ね。人生において、私を、 本当にこう一人ぼっちにせずにしないでくださいと、どうかどうか頭を下げてでもね、私を、私の心をですよ、支えてください、もう流されるだけの人生は嫌なんですと、こうなるんですね。私にとって必要なのはね、私の思い通りになる人じゃない、私を支えてくれる人なんですよ。一貫して変わらずに罪悪感をぶつけられたとしても、それでも動かされずに、はじめはそんな人を見たらもう切りたい、思い通りにならないから捨てたいって思ってもね、それでも一貫して変わらずにですよ、私のことを見てくれる人、私がどう接したとしても一貫して変わらずに接してくれる人、そういう人が私の人生にとって必要なんです。この人がいなければ五章の一大事の解決に向かって進むことはできない。五章の一大事の解決とは、この浮き草の話で言うなら根っこを伸ばしていくことなんです。根っこを伸ばして大地までね、到達させることなんですよ。つまり自分の心の内側を育てていくんです。自分の心を育てていくんです。
安心感というんですか、
この心です。心、今までは外が思い通りになるかどうかばかり見てたんです。でも大事なのは外じゃなく内側なんです。この心を成長させることが私にとって何よりも大事なことなんです。
支えてもらうことによって成長がしていきます。
支えるってことは、この話で言うのは止めてくれってことです。誰かこう流されるだけじゃなくて、ね、柱のような心で、ね、大樹のような安心感で、この浮き草を止めて、ここで根っこを生やしたらいいんだよって教えてくれる人なんです。
支えてもらうことによって
止まるんです。
止まって、
そう。
安心感みたいなのがそこで。
そうですそうです。
で、心が、
それまあそれまではね、人に振り回されるんです。人の顔色に振り回されるんです。この人から嫌な顔されたら嫌だなと。この人から嫌な顔されたら嫌だな。この人から嫌な顔されたら嫌だなと。常に人の顔色ばかりを伺ってるんです。だけど、私を一貫して支えてくれる人がいるとね、この人にさえ見捨てられなければいいって思います。私を支えてくれる人っていうのは、ね、その人に出会ったならば、他の人から嫌な顔をされたとしても、私はこの人からね、見捨てられなければいいんだと、こう思えるんです。ね。これが、地に足がついたってことなんです。これができてから、初めて私たちは心を育てることができるんです。根っこを伸ばしていくことができるんです。根っこを伸ばすってことは、自分の心を掘り下げていくってことなんですよ。心を育てていくってことなんです。
それは心が移り向くからってこと
ですか？そうです。はい。でも心を内側に向けるためには、一貫して変わらずに自分を支えてくれる人が必要なんです。それが清盛さんでなければならないんです。ね。私は説法をする人、多くの人に伝える人、ね。いつもそばにいる人じゃない。いつもそばにいて見守ってあげられる人じゃない。 人だけでは救えないんです。その人の魂は人を救うためには一貫して変わらずにその人に接してくれる人が必要なんです。別にその人が恋人であろうがね、奥さんであろうが旦那さんであろうが、そんな人じゃなかっただ、なかったであろうが関係ないんです。自分のことを支えてくれる、一貫して変わらなくてね、支えてくれる人こそね、私にとって最も大事な人なんです。その人がなければ、どんな人生を送ったとしても幸せにはなれない。私たちはそういう人を求めてるんです。だけど一貫して変わらない人が現れたとしても、この罪悪感があるために、ね、一貫して変わらない人と接すると思い通りにならないんです。だからいろんな気持ちが起きてきて罪悪感をぶつけていくんです。なんでか、思い通りにしたいから。そこで思い通りになってしまったら、それは私を支えてくれる人じゃないんです。ね、私を支えてくれる人は私の思い通りになる人じゃないんです。私にとって最も必要な人は私の思い通りになる人じゃないんです。思い通りにならない人なんです。思い通りにならなくても見捨てない人なんです。そういう人に出会った時にですね、私たちはその人に支えてもらいながら心を成長させることができるんです。つまり五章の一大事の解決まで求めていくことができるんです。逆に言うと、そういう人がいなければ求められない。そう、いつまでもふわふわふわふわ浮いているだけなんです。自分も自分の周りの人たちもです。ただその時その時で楽しいことをしていればいい、その時その時で好きなことをやっていればいい、嫌になったらやめればいい、何にも成し遂げることができない。何にもね、人生の中で充実したとかそういうことがあることもない。ただ刹那的なその時その時の楽しみを求めていくだけの虚しい人生が続くだけなんです。清盛さんにはこの柱となる人にならなくちゃいけないんです。説法をする人も必要ですよ。教えを説く人も必要です。だけどそれ以上にあなたにとって柱となる人が必要なんですよ。その人があなたにとっての全知識なんです。そういう人に、そういう人を心から信じられるようになったときに、私は自力が減っていくんです。私の自力が。それは簡単に信じられるものではありません。自力の心が強ければ強いほど疑いの心も強くなる。ね。心を支えてあげる人は水で石に穴を開けるような覚悟で接してあげなければならない。だけど分かってください。相手のことが大事ならばね、大事だからできるんですよ。それは相手のことをね、大事に思うからできるんです。こんなことね、大事じゃなかったらできない。ね。 それが本当の意味で、ね、これをやってくれる人が本当の意味で私のことを大事だと思ってくれる人なんです。分かっていただきました。じゃあ休憩をします。